改めまして、今回の大震災に、このひどさにですね、本当に心を痛めておりますけれども、お亡くなりになられた方、被災によりご苦労されている方々には心よりお見舞い申し上げます。ご冥福をお祈りしております。さて、我々が建築士が何ができるかということ、何をしなければいけないということについて、いろいろまだインフラについてとかですね、不透明なことがありますけれども、十分なことができないでいるということ、この現状をですね、建築士会の江藤さんに、お話をいただこうと思っております。江藤さん、昨日ですね、日本建築士会連合会の理事会と総会が東京であったということをお聞きしまして、はい、そちらどのような状況だったんでしょうか。どのような方針に出されたんでしょうか。
まずですね、欠席者は4名から5名だったんですね。で、福島県を中心としてちょっとどうしても来れないという方もいらっしゃったんですけど、東北の方はブロックの会長が来られてまして、青森、山形、秋田、ここは問題ないよと、しかし他の県はねということだったんですね。で、まあそうは言われても余震はずっと続いてますし、交通機関も大変な様子でした。本当に皆さん大変なご様子でした。
東京で会議ということだったんですけれども、東京はどうだったんですか。
そうですね、東京を降りてですね、降り立って別に何ら変わりないんだけど、なんとなくこう人がいない、照明が暗い、なんかちょっと多少こう休みと言いますか、死んだような街のような感じがするんですね。で、いろいろ連合会の人にも聞いてると、地震の被害っていうのはまあほとんどないですよと、またもちろん余震はあるんですけれども、朝晩の通勤ラッシュと食料品店に物がないっていうことがもう問題だと、それから在来線もとんでもない状況なので、帰りは気をつけて早く帰ってくださいねって言われたんですね。でも、まあ巨大都市がですね、電気がなければ、あるいは物流がダメであればどんなになるかっていうのが、もう今の東京そのものじゃないでしょうか。
そうですよね、
大都市の弱点って言われてましたけど、はっきりとそれが見えたなというような感じがしました。
その会議の中で、今後次にどういう方向性として動き出すべきなのかということが、議論されたということなんですけれども、
そうなんです。ただどうしてこういうような緊急事態の時に集まったかというのは、今やらなければならない公益法人化とか基準法の改定とかですね、いろんな問題がやっぱりあるんですね。それを粛々とやらなければならないので集まったというのが、これが本当なんです。でも、まあ当然震災の話は出ます。
そうですね。
で、今何ができるか、
はい、
ということになるんですけれどね、建築士会がずっと行ってきたことっていうのは、阪神・淡路大震災以降ですね、京都府の台風の被害もありました、中越地震もありましたけども、まあ、応急危険度判定士の支援とか、派遣とか、まちづくりの支援などをやってきたわけですよね。でも、これは今すぐはやはりできないんですね。でも、インフラが混乱しておりますから、むしろ被災地からは来てくれるなとまで言われているというのが、これ現状なんです。
そうですね。
ですから、もう少し時期を見て、我々がすぐ動かなきゃいけないときには動くという準備をするというのが結論なんです。で、それ以外、当然義援金とかお見舞い金、これはもうできる、どれだけあっても足りない、不足、多すぎることはありませんから、これをちゃんと集めましょうと。そして送り方などもマネジメントをちゃんと考えましょうということが語られました。
復興についての義援金という方向ですか。
そうですね、そうなんです。で、それからですね、これ非常に内部的な話だなと思われるかもしれませんけれども、今回全国大会をどうするかというのが議論されまして、大阪大会8月にすることになっているんですが、これはやめようということになりました。で、中止に至るまでもちろんいろんな議論がありました。僕はどっちかといえばやった方がいいという議論だったんですけれども、やはり祝祭的な大会というのはね、2万人からの人が不明とか亡くなられているというふうに今言われておりますけれども、これはやっぱり中止するべきだということで、時期を変えてやりましょうと。それからその次の年の大会にもですね、現地の方が到底受け入れられないというような事情もありますので、茨城の方ですかね。ですから、そういう意味では時期を1年ずらすということもあるかなと。だけど、僕もブログで書いてるんですけれども、建築士会のホームページから行けますけれども、やはり日本自体全体が大変な時ではありますが、東は大変、でも西は元気があります。その元気な西日本が元気を出さなかったら、誰が元気を出すんだと思うんですね。ですから、やはり西は一生懸命いろいろ今やれることを頑張ってやっていくというのが大切だと思います。そういう意味で、全県庁大会というのが7月に予定されていますが、これはすべきだと理事会で決定されました。
はい。 京都で今できることということ、頑張るということ、はい、本当にそこになるかとは思うんですけれども、それ以外に、今私たちが動き出しているその他の活動についてもお伝えください。
はい、はい、そうですね。やはり我々は本市は応急危険度判定とかまちづくり支援なんですね。でこれはもう少し時間をかけてやっていかないといけない。で今回の大震災というのは絶対に復興に時間かかりますから、はい、もう僕らもそれに途切れずずっと続けて支援ができることが大切だと思います。それ端的に言えばですね、こういう20世紀まで来たエネルギーを無尽蔵に使うという社会がもう変わらざるを得ない時ですから、そういう観点で私たちちょっといろいろ考えないといけないと思うんですね。
そうですね。非常に大きな転換期になってますね。
はい、そうですね。はい、石原さんがね、ネオンや24時間コンビニなどをやめるべきだとおっしゃってますけど、もうこれを今だけでなくてずっと日常生活に取り入れるっていうことがいるんかなというところですね。それから全く別の観点で環境市民の下村さんからはですね、いろいろお世話になってるんですけど、原発事故についての弱者は身を守るっていうこの放射能の被害ですね、これが大切だというようなお話であったり、これに関しては政府の広報というのはちょっと弱いところがありますから、
はい、
僕も役立つ情報はブログなどから発信したいと思います。英国政府が出している情報なんかすごく役に立つかなと思いますね。
もう他の国の方が、はい、もう客観的に情報を集まって出してるという感じなんですかね。
そうですね。それと全般で空き家のお話がありましたですね、はい、まあこういうので東北地方の方々っていうのは疎開的な避難っていうことをされる必要が今あるんですけれども、まあもちろん自治体がどんどん受け入れを始めていらっしゃいます。京都市もされてますけれども、これを空き家なんかうまく使ってやれたらいいですよね。
本当にそうですよね。もう本当に地元に残りたいという方もちろんたくさんいらっしゃるのも分かっておりますけれども、はい、今とにかく退避をしていただいて、次に向けて力をこう蓄えていただく、少しでも蓄えていただくという一つの施策といいますか、はい、助けだなというのも感じますね。
そうですね、うん、やっぱり元気な西日本が頑張る時だと僕は思います、
はい、
で頑張るということは今すべき仕事を日常生活を元気よく進めることがまず第一にあると思いますので、
はい、
皆さん頑張りましょう。
頑張りましょうということで今日も放送をお送りしました。ぜひ皆さんそれぞれで頑張っていきたいですね。それでは
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。